はい、エレミア書の45章です。で、第44章までで、エレミアに受けた神の言葉ですね。そしてエレミアの、最後の言葉が44章まででであるわけです。あと46章からは国々に対する予言なわけですね。ずっとあとずっと51章まで、ずっとですね、その当時の世界の国々に対する予言になっているわけです。46章以降はですね、諸国民に対する予言というようになって、あとずっと長くですね、様々な周辺の当時の世界の国々ということなんですね。で、特にこのユダの国に対する予言というのはこの44章で、終わっていたわけです。で、この前の44章でどういうことで最後になっていたかということをもう一度ですね、前の45章を聞いていなかったという方々も多いので、最後の言葉は一体どういうことだったのかということです。それは43章のところにエルサレムに残った人々、それはそこで、エルサレム、そのユダの国で残った人々はそこで留まっていなさいと、43章の4節にありますね。ユダの地に留まれという主の声に聞かないで、そうして、エジプトの方へと、エジプト行ったら決して行けないと、滅びるんだというのに、連れて行った。6節にあるように、ここでエレミアもですね、エレミアの言葉を書き綴った今日出てくるバルクですね、バルクも共にエジプトへとみんな連れて行かれたと、ということなんです。そうしてこの8節で、そのエジプトのタフパンヘス、エジプトの地においても神の言葉をエレミアは述べ伝えた。そして44章ですね、人々はエジプトに行ってはいけないという声に聞き従わないで、偶像礼拝の地にエジプトに行ってしまった。そして、どういうことになるかというのが、彼らはそのようにしたらいけないと、誰も帰れなくなる、滅びてしまうのだと、偶像礼拝をしておけばエジプトに行って、そうしたら前の章の15節、44章の15節を見ますと、人々はみんなエレミアに反論したとですね。エジプトに行くこと自体が神の言葉に背いて、さらにエジプトに行っても偶像の神々も礼拝し続けると、もうずっと頑なにユダの民は背き続けた。でその人はさらにですね、16に、エレミア、あなたがエレミアですね、エレミアが主の名によって我々に語ったことに聞く必要はないと、自分たちはずっと偶像の神に従うんだと。それどころかですね、みんなそのようにしてきたと。11である、その偶像の天の城にこう立てそういうものをしてきたら、そこでいろんなことが起こったのは、18にあるように、天の城にこう立くのをやめて、偶像さえやめてから、さまざまなこんな起こったんじゃと、全く反対のことを言ったわけですね。自分たちが偶像の礼拝、19であるように、偶像礼拝をしていた時には みんなこれいいことばっかり起こってたんだと、そんなふうなことまで言ったわけです。で、みんながそういったことを認めてしていたということなんですね。それほどですね、このさっき言ったように18で言われてぐらいに、偶像崇拝、天の城に香を焚くのをやめて葡萄酒を捧げなくなってから、いろんなものに欠乏したり、戦争やら剣による、あるいは飢饉によって滅亡状態になったという、もうエレミアと全く逆のことをこのようにまで言った。そして最終的にこの23節で言うように、お前たちが、エレミアが言ったことですね、死の罪を犯して死の声に聞かないで律法、神の言葉に従って歩めなかったのだから、このようになったんだと。そして神の言葉を聞けと24にも26にも繰り返されています。そしたら本当に、厳しい裁きが行われるですね。27、エジプトにいるユダヤの人々は一人残らず、みんな剣や剣に襲い滅びてしまうのだと。それを逃れる人はごくわずかしかない。それによって初めて私の言葉が彼らの言葉がどちらが真実だったかが明らかになる。そうしてエレミアが告げた神の言葉が真実であることをはっきり知って、神の言葉が実現したことを知るのだということを29節、これが実はエレミアはユダのために語った最後の言葉になったわけです。エレミアはですね、この預言書の中で最も長い期間、40年にわたってユダの地で神に語り続けたんですね。そしてさらにエジプトの地に行っても、さっき見たようにエジプトの地に行ってもなおかつ一貫して反対者を、みんな周りが反対ばっかりする、エレミアを付け狙うような中で一貫してずっと神の言葉を語ったので、さらにそれをプラスすると、前にも触れたように半世紀近くも一貫して神の言葉を、衆がみんな反対するのに語り続けたという、この聖書の旧約聖書の歴史の中でも他には例のない長期間にわたって、当時の指導者、宗教的指導者も政治的指導者も一般民主祭祀にみんなを反対的にいわば回してですね、そうして語り続けるという、類まれな、そういう神の言葉に忠実に生きた人だったんですね。そういうことはこのエレミア書を一部だけちょっと読んだんで全くわからないことなんです。だからこのもうエレミア書っていうものは、そういう神の言葉を当時の社会的状況にこうしてですね、宗教の指導者いった人に、そういう何らかの形で語り続けた人にとは非常に身近なものになったわけですね。柳原忠夫も特にエレミアに関して書いてありますが、彼も当時戦前に、政府のそういうやり方を批判したら東京大学の帝国大学の教授を追われて、非常に、あれは、非常に悪いやつだということになってですね、ひどい目に遭ったわけですね。内村勘三もそういうことで、いろいろなところから追い出されたりしたので、我々は教会のないものとなったりとなりたいということから、教会のないもの、無教会という言葉は偶発的に生まれたわけなんですけども、そういうふうにどんなことが起こっても、たとえ自分が殺されても神のことは実現すると、そういうことをですね、この44章の29節、そしてお前たちあなた方に災いを告げた、裁きがあるということを告げた神の言葉が実現したことを知るようになるのだと。で、このことは現代の私たちもですね、このことをしっかり、今からエレミアはそういうふうに遥かな昔、2600年も前ですけれども、この世の中にどんなことが起こってもですね、そして正しいことを言っているような人が冷遇されたり迫害されたり殺されたことがあっても、神の言葉はあくまで変わらないと。これはもう何度も言って、2×3÷6 というのはどんな体制になっても核戦争が起ころうとも2×3÷6というのは変わらないと思うんですね。そういうふうな数学的真理よりはるかに上になるのがこういう霊的な真理なので、 そのはるか下位にある素位数学的真理すらどんなことになっても変わらないんだから、当然神の真理は永遠に変わらないと、まあ、そのことを、そして最後にですね、この46章から大きな内容が国々に対する予言ですが、そこの最後の部分に挿入されたのがエレミアと共に運命を共にしたこのバルクという人だったんですね。さっきみたいにエジプトまで連れて行かれたわけです。そしてこのバルクに関してはどこに書いてあったかということですから、見ておく必要があります。それはエレミア書の36章にバルクの働きが詳しく36章全体に書いてあります。36章ね、このユダの王ユーシアの子ヨアキムの大年、紀元前600年ということで、さっき言いましたようにイエス様から600年も前、我々から言うと2600年も前のはるかな遠い昔ですね。その遠い遠い昔の言葉、今の私たちこのこういった政治状況の中には非常に重要なものとして浮かび上がってくるわけです。ね、しからエレミアにですね、巻物を取ってヨシアの時代からずっと今日至るまで、その長い全体として40年もわたってですけども、すべて書き記せと、ユダの家を私が下そうと考えているすべての災いを聞いたら悪の道から立ち返るかもしれない、いわゆる転換、これが修復、悔い改めるとか立ち返る、この間に命道に書きましたが、そうしたら罪を許すというんですね。もう滅びが目地にしまっている。そこでエレミアはそのエレミアに語りかけられた神の言葉を記述させる、こういう記述の専門家がおったわけです。信仰的にも非常にしっかりしている。でバルクもですね、場合によって非常に迫害されるわけなので、信仰的にもしっかりしている。しかもそういうきちんと筆記をするという専門家であったわけですね。これは筆記材料ですね、このインクだのそういったものは今のようなものでないわけですので、特別に調合しないといけません。ああいう乾燥地帯、砂漠地帯ですね、そんなインクなんてどこにもないわけです。特別にそういう調合しないといけないので、そして書くときもですね、そういったペンにしても、これに慣れてないとできないわけですよね。そこでこのバルクが初期となって、そして書いたことをすべて巻物に記すと、といってもですね、このエレミア書の母体をこのバルクが作ったわけです。これを実際にですね、用紙紙なりに書くというのは大変なことですね。あるいはパピロスに書くにしても、小さいでこんな小さいでは書けないわけですから。で、そしてですね、どうしたかというと、その書き綴った巻物から主の言葉を読んで、ユダの町々から登ってくるすべての人に読み聞かせよと、人々に対する神の裁きは必ずあるんだと、そのように背き続ければそれをあくまで言いなさいと、そうしたら悪の道から立ち返るかもしれないんだと。そしたら8節で、バルクはエレミアが言った通りにその巻物に記された死の言葉を死の神殿で読んだと、というわけですね。で、そしてまた次に9節でも、すべてのエルサレムの市民、ユダの町々からエルサレムに来る人たちに死の前で断食しようと、そしてまたそこでもその時でも神殿で巻物を対するものを読んだと。そしたら後のところどうなったかと、もうちょっと細かく言わないで省略しますが、で、役人たちもまたその巻物を読んでくれと、14節で言った書いてありますね。我々も読んでくれと。そしてこのことは一体どのようにして書いたのかといった17節で、バルクは18節、エレミアが私に語ったですね、36章の18節、 ですね、36の18を言ってるんですが、エレミアが言ったことをみんな巻物にインクで書いたんだと。そうしたらですね、この19節、役人たちは、バルク、お前とエレミアすぐに隠れよと。隠れないといけないようなその状況、こういうんなことを滅びるとか言って書き取ったらですね、あんた方捕まえると殺されるぞというわけです。そうして隠れた上で、次は王がどうしたかと、この巻物22節見たら分かりますが、王は21か部下を使わせてその巻物を取ってこさせた。どうこう。そして王は22節からですね、宮殿の冬の家にいた。暖炉の水はなんか燃えていた。9月のに、これは暦が現代と違うからなんですね。そして、その部下が3、4段読み上げるごとに、王は巻物をここで聞くためかと思って、そうじゃないんですね。一つ一つナイフで切り裂いて、その暖炉に踏みつけて、全部巻物を焼いてしまったって言うんです。これも巻物大変な量だったはずなんですね。この養子なんかさばるわけだから。このようにして神の言葉をですね、祖国だけではなくて巻物聖書になったわけですね。後そしたらどうしたか、誰一人恐れもしなかったけれども、そこで恐れる人がちょっと25節あって、エルナタン、デラヤ、キマリの3人だけはそんな大事な巻物、神のこと燃やすなと、燃やさんよって言ったけど、王はみんな燃やして、でさらに王は26、さっき言ったようにバルクと預言者を捕まえようとしたとですね。一つ一つせっかく書いた神の言葉を全部一つ一つ切り取って燃やし、徹底的にそういうふうに、まあ、根絶しようという、で二人を捕らえようとした。しかし言ったらね、26、主が隠されたって言います。当然人が隠した、人が隠れ道を与えて、その背後に主が働いて、このような危険な目に遭いつつも、神はじっと見つめられ、見守られていたということ。神がおるんなら、どうしてこんな風に巻物が全部焼かれたりするのかと言いますが、神様はしばしばこういう風に非常に困難なこと、危険を通して、あるいは大きな犠牲を払った上で、その真理を続けさせていくという、こういうところを見てよくわかるわけです。そうしたらどうしたか、次に。27。燃やした後、ですね、バルクはエレミアの口実に従って神の言葉を書いた巻物をみんな燃やしてしまったのに、再び神様が驚くことにですね、もう一度書き直せって言うんです。そんなことならどうして神様今の時を止めてくれないんだと思うかもしれないけど、この絵はそういうふうな効率的な分かりやすい、人間分かりやすいことはないんですね。普通だったら考えられないようなことですね。大変なエネルギーと労力と費用もかかって、かけて、そういうふうなもの、非常に高価なんですね。養子なんていうのは。羊の皮をする、かけるような状態するっていうのは、ただごとではできないわけです。でこんなに簡単に書いてあるけど、これはどこにでも転がったもんじゃないわけです。そういうふうなことをもう一度かけって言うんです。まあ、こういうふうに、これはその後も長い歴史でみんなそういうことがようあったことなんですね。いろんなものを燃やされ、破壊されて、だからもう一遍それは神様の家は書き直させると、キリスト書、証し人を殺したと、もう終わりかと思ったらもう一遍キリスト書を、証し人を次々と起こしていく、それと似てるんですね。神の言葉の真実っていうのはですね、燃やされたり抹殺しても神様のご計画に従って再び起こされる、そして今日までついてきた。それは全世界でキリスト教を言うときにはですね、日本だけじゃなくて中国にしてもですね、インドにしても、ラテンアメリカにしてもですね、あのミッションという映画にだいぶ前にあったように、オフィスに入っていったら次々選挙で殺されていく、のイグアスの滝、まあ、世界最大の巨大な滝に十字架にくりつけられて選挙者が流されて殺されていくとかですね、そういうような恐ろしいことも世界であった。日本でおっても、まあ、最も世界的にも激しい迫害もあったわけです。 そうして根絶やしにされて、いわばそのみんな燃やされたという形だけども、再び神様は元通りに、増やしていったと、元以上にまた増やされていったということがあります。そういうこのことはですね、この神の真理っていうのは不滅だということの象徴的な出来事だったわけです。で、もう一遍この32節にも書いてあります。エレミアは別に巻物を取ってバルクに渡した。バルクは、火にくべて焼いてしまった巻物に記したみんな全ての言葉をもう一度書いたんだと。これがバルクのしたことだったんです。捕らえられて、主が隠さなかったら、主が隠せなかったら殺されてしまったかもしれない状況だったんですね。そのバルクへの言葉が今日45章にあるわけです。そういうことを知らないと、この45章の短い箇所だけ読んだのでは、その意味の重要性がわからないんですね。このエレミア書は神がご計画のもとで残された、その重要な使命を担当した人はどういう気持ちだったかと。バルクよ、2節、イスラエルの神主はあなたについてこう言われる。あなたはかつてこう言ったと。ああ、災いだと訳されていますが、これはヘブライ語の関東詞なんですね。おーい、なあっていうことなんです。なあは今、おーいって関東詞、ああって言うことですね。そういううめきのような言葉です。災いだなんては言ってない。日本語でこうに訳しただけの。英語だったらおーとかあーとかアラースとか言って、災いだとかこういう意味の言葉違うんですよね。うめきであり叫びなわけ。ああ、主は私の苦しみに悲しみをも加えた。私は疲れ果てて安らぎを得ないと。この短い言葉がエレミアの共同者であったバルクの長い、エレミアと共に歩んだ長い人生の言葉だったんですね。この神の言葉をバルクは担当して、そしてこんなに残していくっていう重要な使命を与えられた人は、このような苦しみや悲しみなしにはですね、担わせられないわけです。神様は本当に重要な使命を終わそうと思ったら、非常な迫害や圧迫や苦しみやら、あるいは本人自分自身の病気や、あるいは家族の病気や苦しみやら、あるいは災害、戦争、迫害、とにかくいろんなものをもたらして、そういう中から神の言葉を次の世代や、あるいは周囲のところに広げさせていったということなんですね。で、エレミア書は全ての預言書の中で最もエレミア個人の悲しみや苦しみが書いて、随所に書いてあったわけですね。で、それとともにこの共同者であったバルクもまた、その苦しみに悲しみを神様が加えたと。もう疲れ果てて安らぐもいないという、そんな状況にまで、彼のことは、生きたエレミアと共に神の言葉に来た人の心持ちがこの短い一言に凝縮されているわけです。で、これはイエス様の短いたった3年の伝道生涯でも、最初から迫害された、生まれた時から殺されようとしたんですよね。で、最初の説教ではルカの福音書にあるように、聞き始めはこの人はすごい力を持った預言者と言ったけど、彼らの罪深さをしてきた途端に憎しみが激しくなって、教会から、いや、ユダヤ人の街道から追い出して崖から突き落とした。けどもイエスは不思議な仕方でそのただ中を通っていく、過ぎて通っていかれたと。で、ずっと一貫してイエス様も絶えず憎まれたり迫害されたり、悪魔の悪霊の頭によってああいうことを悪いことしているというふうなことまで言われて、最後はあのように極悪人として、そのバルクに対してですね、4節で、神様ご自身が建てたものを破壊し、植えたものを抜くんだと。こんなようふうに既成のものを壊してですね、そしてそこに新しいものを生み出すということなんですね。なんか人間の罪がいろんなもの、良くないものをこし上げた、そういうものを神様の力で壊していくんだと。そういうことの一 一つの大きな使命をですね、エレミア、そしてバラクも共有したんだと。だからその過程では大変な苦しみが起こるのだと。で、自分に何か大きなこと、いわばエレミアについていってですね、ついた言うで預言者だか、自分なんか高く評価されるか、人々の間で、良い地位に仕えたり、そういう栄誉をもらえるか、そんなことを絶対考えたらダメだ。それをうっかりしたら、キリスト教会の中でもうっかりしたような宗教改革もですね、ローマ教皇ともう権力で結託してですね、ものすごくキリスト教の人とは思えないようなひどいこともローマ教皇がやったこともいろいろあったわけですね。でうっかりするとそういうようなことが起こるわけです。ペトロもですね、イエス様が十字架に私はつけられると、もう殺されるということを言った時でも、あなたが御国から再びおいでる、あるいは御国の権威を持ってくる時には、私をあなたの右に置いてください、左に置いてくださいと。そんなふうに人間の深い心情をえぐっているようなところがありますね。人間とはどこまで行ってもですね、何か自分が重んじられる、自分が人から褒められるというようなことを求めてしまう。3年間も全てを捨てた人でも、聖霊を本来与えられたような人であったのにと。まあ、それが、最終的に打ち砕かれて聖霊を与えられたということでありますが、そんなふうにバルクにおいてもですね、そんなこと一切期待してはいけないと。彼に降りかかったのは、このような苦しみや悲しみ、疲れ果てて埋めくという、そういう運命、そりゃそうですよね。みんなが敵対して、そしてエレミアをですね、殺そうと実際にこの大きな井戸に掘り込まれて、もう死ぬ寸前だ。そんな危険や困難や悲しみを通して御言葉っていうのは伝わってきたということなんですね。私たちもこういった実際にこのエレミア書のような書物を読まないと、いかにこの2600年前に先生も御言葉のために苦しんだ人っておったのかということわからないままになるわけです。で、ただあなたの命はどこ行っても守る、このようにはっきりその困難や苦難にあっても神はしっかりと守っているんだと、神の御手の中にあるんだということをこのバルクに最後に言われた。このようなことは私たちの前途にとっても、キリストを信じる者はキリストを信じると、本当にはっきり言ったら、昔今はそうでないんですけど、長い間で大変なこともあったし、これからのいろんな時代の変更によっては、政府の批判しよったら、すぐに引っ張られるということが起こりうるかもしれないわけですが、キリスト教の人はそんなこと起こらないように守るんじゃなくて、起こるかもしれない、でも命は守られる、ある分は必ず保たれる。そして新約聖書の私たちは必ずたとえ死のうと殺されようと蘇るんだというんですね。命だけは守れる。今の私たちにとって生きている命だけじゃなくて、私たちに約束された永遠の命はどこまで行っても守られると。信じた者はすでにもう死なないと、ヨハネ福音書であるんですね。マルタ、マリアのところで、私は世の終わりの時に復活するのを信じてますと言ったら、あなた今信じたら信じる者は死なないと、というふうに言われたんですね。そういうふうに現代の私たちにとっては、確かにどんな目に遭おうとあなたの命はどこに行っても守り与えられると、その私たちの約束のメッセージというような形にもなっているということです。はい、まあ、そういうことで、エレミア書、こういう預言書は非常に分かりにくい、記述がいろいろあるんですけども、最もこの預言者の中で、個人的な悩み、苦しみ、悲しみ、そうしたものが書かれてある預言者ということで、2600年前の人の信仰に生きた姿が一番はっきりとこう描き出されているということで、貴重な書物というわけですね。はい、それで、本論、非常に大きな部分の最終のところになっているということも意味深いことだと思います。 神の言葉を書き綴った神のことを残すという人に至った運命と、それをよってその苦しみによって神の言葉を伝わっていったんだということをですね、示すためにこの最後に置かれていると。46は大きく内容が変わりますのでね、そういうことです。はい、そうです。